その17章をお開きください。
We've been going through the book of John today, this morning. We're on John chapter 17.
ヨハネの福音書をずっと学んでいます。今朝は17章から学んでいきたいと思います。
And it's the night before Jesus will be crucified.
これはちょうどこのイエスが十字架にかかる前の晩のことです。
And he and his disciples have just shared the Last Supper together.
彼とその弟子たちはちょうどこの最後の夕食を共に終えたところです。
They left the room there, that upper room, and now they're heading out to the Mount of Olives.
そしてその部屋を、食事をしていた部屋を出て、オリーブ山というところに向かって。
Where they're going to spend the night.
そこで、その夜を過ごすことになります。
Jesus has just given him this intense teaching, chapters 14 through 16.
イエスは、この14章から16章のところで、とてもこう強烈な教えというものをこの弟子たちにまさに与えたところでした。
And now he's praying to the Father here in chapter 17.
そして今度この17章のところでは、父に対して祈るというところが書かれています。
In Matthew chapter 6, Jesus gave the disciples a model prayer in which we call the Lord's Prayer.
マタイの福音書の6章のところに、イエスが弟子たちにどうやって祈ったらいいかという祈りを教えられておりますけれども、主の祈りというふうに呼ばれています。
We're probably all familiar with that.
皆さん、よくご存知だと思いますが。
But actually, that was a model prayer. The disciples had said, teach us how to pray. And Jesus said, when you pray, pray like this.
まあこれはいわゆる模範の祈りですね。弟子たちがどうやって祈ったらいいんですかとイエスに聞いたときに、このように祈りなさいと言って教えてくださいました。
But this chapter 17 actually would be more appropriately entitled the Lord's Prayer.
でも実際はこの17章のイエスの祈りがよりこの主の祈りというふうにふさわしいものではないかと思います。
Because it's really a recorded prayer, this long, intimate prayer that's recorded for us.
この本当に親密な父とのこの祈りというものが私たちのためにここに記録されているわけです。
And we get a look at what Jesus' communication with his father was like.
ですから私たちはこのイエスが父とどういうコミュニケーションを持っておられたかということを詳しく見ていくことができます。
Let's read verses 1 through 3.
では17章の1節から3節をお読みします。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。
Remember back at the beginning of Jesus' ministry when he was there at the wedding feast in Cana?
イエスがこの宣教の活動を始められた最初の時、覚えておられるでしょうか。カナで婚礼がありました。
His mother came to him and said, they have no wine. They had run out of wine at the wedding feast. And so she came to Jesus. And it was obvious that she wanted him to do a miracle.
イエスの母親が彼のところにやってきて、もうブドウ酒がなくなりましたと言いました。
And Jesus...
おそらく彼女は何かイエスがこう奇跡を起こしてくれるのを期待していたんだと思います。
And Jesus had said to her, My hour has not yet come.
でもそれに対してイエスは私の時はまだ来ていませんと言われました。
But now it says, His hour has come.
でも今ここでは、その時が来たというふうに言っています。
This is the reason why Jesus came into the world. This is the purpose. It's all coming down to this.
これこそが、イエスがこの世に来られたまさにその理由だったわけです。
That he would die on behalf of the sins of the world.
それはこの世の罪のために身代わりとなって死ぬためでした。
Jesus saw the purpose of his life as being to glorify God.
イエスはご自身の人生を神に栄光を返すものとして、ご覧になっていました。
And everything he did was to glorify the Father.
彼が行ったすべてのことは神に栄光を返す。
When he did a miracle, often it said the people saw it and they glorified God.
彼が何か奇跡を行うときに人々がそれを見て神を崇めるようになりました。
The purpose of your life is the same. It's to glorify God.
皆さんの人生の目的というのも同じです。それは神を褒めたたえるもの、栄光を返すためのものです。
Jesus said in Matthew 5:16, Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.
マタイの福音書の5章の16節には、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと。
That's God's desire.
これこそが神の願いです。
That people would look at your life and they would see from your life, wow, God is good.
人々が皆さんの人生を見たときに、そこに神の姿を見て、ああ、神様って素晴らしいと。
That they would be drawn to the Father.
人々がそれによって神のもとに近づいていくことができる。
I have heard, you know, sometimes I like to read biographies. I love to see when I see a story on the news or something. I love to see the story of someone's life.
あの、私はこういろんな人のですね、人生を見るのが好きなんです。
It's,
そういったことを書かれている
のが読むのが好きなんですけども、
I find that inspiring. あの、それによっていろいろこう感銘を覚えます。
But I have to admit, sometimes people will leave me thinking, wow, those people, that guy is really something.
時に本当にあの、あ、この人は本当にすごいなと思う。
But I wonder, I'm not really drawn to glorify God.
でもだからといってあの、それによって神を崇めるかというと、そこまではいかないんです。
And in that way, you know, it's really sometimes what the Bible says, what God considers important and what people consider are important are two different things.
時にこの神が何を考えておられるかということと、人々がどう思うかということ、それがあの、なんかこう両方とも大事なように感じることがあります。
The world in the world.What people value is something that makes people it draws attention to themselves, you know, the superstar or whoever that leaves people thinking, "Whoa, that guy is great."
このような価値があることというのは、この人が何かこう人々から称賛されて、ああ、この人は本当にすごいと、その人にあの焦点が当てられるようなことというものに価値が置かれています。
And if we're not carefulIn the Christian life, we can kind of mimic the world and try, and people want to. We want people to look at us.
私たちクリスチャンは気をつけなければいけないのは、この世と同じようにですね、あの自分にこう人々からの注目を集めようとしてしまうということがあの、あり得るので、それを気をつけなければ。
And say that guy is really something.
あの人はちょっとなんか人と違うぞと。
She's really something.
彼女はすごい。
Oh, she, you know, he's a real spiritual guy.
あの人は本当に霊的な人だ。
Did you know that he can, and you know, kind of go on and talk about how spiritually great he is, but does it bring glory to God?
あの人はもう本当にあの霊的にこんなことしてすごいんだよ。そういうことをあの聞いたとしても、それが本当にじゃあ神を褒めたたえていることになってるんでしょうか。
And anyway, that's what our desire is. It's not that people would look at us and think, whoa, you know, isn't that great? It's but people would look at us and say, isn't God great?
人が私たちを見て、あ、すごいというのではなくて、私たちを通して、あ、神はすごいんだというふうに。
And anyway, that's what Jesus was like. That was what Jesus was like. Let's move on. Verses 4 and 5.
では続けて4節5節を読みます。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で輝かせてください。
Jesus came to the very end of his life and he could say to the Father, I have finished the work which you have given me to do.
イエスはご自分の人生が終わりに近づいている時に、私はあなたの私に行わせるためにお与えになった技を成し遂げましたと言いました。
Jesus had no regrets.
彼は何にも後悔がありませんでした。
He wasn't panicked, that somebody was going to take his life away from him.
彼から命を奪おうとしている人がいるということがあっても、それによってこうパニックに陥るようなことはありませんでした。
He had this peace and confidence.Where he could just say, I finished the work that you've given me to do.
彼にはあなたが私に与えになった技を成し遂げましたというその本当に平安と確信がありました。
How good it would be to know when you come to the end of your life to be able to say to the Father, I have finished the work that you have given me to do.
もし皆さんがこの人生の最後の時に、死ぬ前にですね、父なる神様に向かってあなたが私にお与えになった技を私は成し遂げましたということができるとしたらどんなに素晴らしいでしょうか。
God has a purpose for your life.
神様は皆さんに人生の目的を持っておられます。
And it's unique to you. It's different from anyone else's.
それは一人一人本当に独自のものであって、他の人とは異なる。
And you see that God had a purpose for many different people.
神は多くの人たちにそれぞれ異なる目的を持っておられる。
His purpose for Noah's life was to build an ark.
ノアに対する目的というのは、箱舟を作ることです。
And Noah did it faithfully.
ノアはそれを信仰によって忠実にやり
ました。He finished the work.
彼はその与えられた技を成し遂げました。
Moses had a purpose for his life.
モーセに対しても神は目的を持っておられます。
God gave his law through Moses.
神はモーセを通して律法を与えられました。
And in the same way, God has a purpose for you.
同じように皆さんに対しても神様は目的を持っておられます。
And the goal of life is to be able to finish, to complete that purpose.
私たちの人生のゴールというのは、その与えられた目的が成し遂げられることです。
So that when it's done, it'll be time to go home.
ですからそれが終わった時に、私たちは家に帰っていく時となります。
Now Jesus finished the work that the Father had given him.
イエスは、ここで神父がお与えになったその技を成し遂げられました。
He pleased the Father.
それによって父を喜ばせています。
Jesus didn't always please people.
イエスは常にこう人々を喜ばせていたわけではありません。
And this is very important to know because.There are times that you're not going to be able to please people.
これを知っておくことは非常に大事なことです。私たちは時に人々を喜ばせることはできないかもしれません。
And there's nothing more frustrating than trying to please people, but you can't really control whether or not they're pleased. And to try and please somebody that's not pleased is really frustrating.
人々を何とかして喜ばせようと一生懸命こう努力しても。人をこうコントロールすることはできませんから喜んでもらえないときに本当にストレスが溜まってきます。
But Jesus lived to please the Father and the Father was pleased with him.
けれどもイエスは父を喜ばせるために生きられてそして、その父なる神に喜んでいただいています。
But there were times at the beginning of his ministry he came and the disciples said, Where have you been? We've been looking for you. The people are here. It's like, come on, Jesus. And then,Jesus said, No, I'm going to go to these other towns and preach the gospel there. Jesus knew what the Father wanted him to do.
ある時はですね、こう人々がイエスを探していました。でどこにおられたんですか、こんなに人が あなたのことを待ってるんですよと、こちらに来てくださいと言った時に、イエスはいや私には他にも行くところがあると言って、あちらの町に行こうというふうに言われた時がありましたけれども、彼は父なる神が望んでおられることが何かをよく分かっていて、それに従おうとされていたわけです。
But later of course on the cross that's when Jesus would say it is finished.
もちろん後にその十字架についた時に、成し遂げられたというふうに、完了したというふうに彼は言いました。
Let's read verses 6 through 18. Now, Jesus begins by praying for his disciples, those 12, now 11 men there that he had chosen.
6節から19節は、これはイエスがこの弟子たちのために祈っておられる祈りになります。十二弟子、ご自分が選ばれた十二弟子、まあ、この時はもう11人になってしまっていましたけれども、彼らのために祈っている祈りです。
6
節から8節を読みします。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。
Now, when John speaks about the world, there are actually three different meanings.
ヨハネが、この聖書の中で世というふうに使っている言葉には3つの意味があります。
The first one means the planet.
一つ目は、この、まあ、惑星としての、地球ということのようですね。
The second one refers to humanity.
二つ目は、人類という意味で使っています。
In chapter 3, verse 16, For God so loved the world that he sent his only son.
ヨハネは、3章の16節の時ところに、神はこの世を愛されたというふうに使われています。
And the third meaning is this evil system that is controlling people and is in rebellion against God.
そして3つ目は、この神に逆らう、悪い悪のこの仕組みの中、仕組みについてよと言っています。
And this is what Jesus means by the world here in these verses.
そしてこの今読んだ聖書のところで使われているこの世というのは、その、悪の仕組みがはびこっている世ということです。
Now, we were all born into this evil world.
私たちはみんなこの悪の世に、まあ、生まれました。
We were all a part of it.
そしてみんな私たちはその一部になっています。
We followed the system.
私たちはその仕組みにこう従っています。
And even though you may have not believed in Satan, you may have said, I don't even believe there is a devil. You had followed him in that he is the ruler of this world.
もちろん皆さんは特別になんかこうサタンを信じていてですね、サタンに従ってきたというふうに思ってたわけではないと思いますけれども、でも、この世のは、そのサタンによって支配されていますから、それに、まあ、従っていたということになります。けれどもそこにイエスがやってきて、そこから私たちを救い出してください。
In a sense, he sets us apart. We're no longer following the ruler of the world. We're following him.
私たちはそこからこう清め分かたれてですね、そしてサタンに従うものではなくイエスに従うものとされました。
Interesting, Jesus says to the disciples here in verse 6, he's speaking to the Father, he said, You gave them to me, and they have kept your word.
面白いことにですね、イエスはこの6節のところで弟子たちのことに対して、あなたが私にくださいましたと、そして彼らは あなたの御言葉を守りましたというふうに言っています。
I love that you gave them to me, Father.
私はこの場所好きなんですけれども、お父さん、あなたが 私にこの人たちをくださいました。
You know, if the Father says that, or if Jesus says that about me, that I am a gift, the Father gave me to the Lord Jesus. I mean, you should never struggle with your value as a person.
私のことをイエスは父から与えられた贈り物だというふうに言ってくださるわけです。それはもう私たちは自分の価値があるかどうかなんてそんな心配をする必要はもうなくなるような、そういったことです。
Back in chapter 15 verse 16 Jesus said You did not choose me But I chose you That you should go and bear fruit
ヨハネの福音書の15章の16節に戻りますと、あなたが私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと言っています。
You may feel like you accepted Jesus.
もしかしたら皆さんは、皆さんがイエスを受け入れたというふうに感じるかもしれません。
But the truth is, he accepted you.
けれども事実は彼が皆さんを受け入れてくださ
る。 I mean, sometimes we get this idea, well, in my search for truth, I looked over and I examined various religions, and in my deep search for truth, I have decided, you know, that I will choose Jesus.
もしかしたら、もう本当に私はもういろんなあらゆる限りの、手を尽くして、いろいろと調べてみた結果、最終的にイエスを受け入れることに決めました。
And Isn't he lucky? The truth is that Jesus chose you.
でも真実はイエスが皆さんを選んでくださった。
He came for you.
彼が皆さんのために来られました。
He went looking for you.
皆さんのことを探してくださいました。
And the Father gave you to Jesus.
それは父なる神が皆さんをイエスに与えてくださったんです。
Let's in verse 8, he says, "For I have given to them the words which you have given me, and they have received them."
8節のところには、あなたが私にくださった御言葉を私は彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、読んでいます。
And back in verse 6, they have kept your word.
また6節では、彼らはあなたの御言葉を守りましたと言っています。
In the parable of the sower, Jesus compares the kingdom of God to a man sowing seeds.
例え話の中で、イエスがあるとき、種まきの話を、したことがあります。
And in the parable, the seeds are the word of God.
まあ、神の国の例え話ですけれども、その中で、この種というのは、神の言葉であるというふうに言われています。
The word of God is the seed that brings life.
神の言葉というのが、この種であって、それが命をもたらすものです。
There are two words, there are actually more, but there are two main words in Greek for word.
この言葉、御言葉というふうに書かれているときに、ギリシャ語では2つの言葉が使われています。
And the two main words are logos and rhema.
この2つの、まあ、主に使われている言葉は、logos という言葉と rhema という言葉です。
Rhema refers to a spoken word.
Rhema という言葉は、こう、何か語られた言葉に使われます。
And so when we think about how the Holy Spirit comes to us,The rhema would be when he takes the Holy Spirit takes and speaks God's word to you at the moment. That's the rhema word.
ですからこのレマという言葉が使われるときには、聖霊が直接その瞬間にあなたに語るその言葉をレマと。
I mean, it's The reason I bring this up, it's very interesting. If you ever have a, Bible study tool and check the Greek words. Verse 6, the word for word there is logos.
なぜこのお話をしているかというとですね、調べると分かるんですけれども、この6節で使われている御言葉というのは、ロゴスという言葉が使われています。
And in there in verse 8, the word is rhema.
そして8節で使われている御言葉は、御言葉という言葉は、実はギリシャ語ではレマという言葉が使われています。
And it's just very interesting. The word of God is the word of God. The word of God.The Logos Word of God, the Rhema Word of God, it's the precious Word of God.
神の言葉は神の言葉であって、このロゴスも、それからレマも、どちらもその神の本当に素晴らしい言葉です。
But it's so important that we have both.
でも私たちがこの両方を持っているということはとても大事なことです。
And the work of the Holy Spirit often is to take the written word of God can be taken and he reveals it to us, speaks it to us at the moment through the Spirit, and it comes alive to us.
この書かれている御言葉というのは本当に素晴らしいものです。でそれを、聖霊がですね、ある瞬間に、本当に、その言葉を通して私たちに語りかけてくれることがあります。そこに本当に命がこ
う。I mean, maybe you've had that experience where sometimes I say like the scripture jumps off the page. There'll be a scripture and it's just like God stirs your heart and it's like that's the right word for you at the moment.
この聖書の御言葉がその瞬間にもう本当にこの紙からこう飛び出してきて本から飛び出してきて心に語りかけて心をこう動かしてくれる。そういう時があります。
I mean, that may be a general promise, but God is speaking that to me right now for my situation.
もしかしたらこの一般的にこう約束されている御言葉かもしれませんけれども、それがある瞬間に本当に自分の心に深く語ってくるという時があります。
And it's just so important that we have an open heart to receive the word that God speaks to us.
そして、そういうように神が私たちに語りかけてくださるときに、それを素直に心を開いて受け取るということがとても大切です。
Okay, let's move on. Let's read from verses 9 through 19.
では、続けて9節から19節を読みします。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち、誰も滅びた者はなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今、身元に参ります。私は彼らの中で、私の喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らに、あなたの御言葉を与えました。しかし、世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を清め分かします。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。
You know, the scripture teaches that we are to be in the world, but not of the world.
聖書は私たちはこの世にあるものというふうに言っていますが、世のものではないと教えています。
So God has saved you, you're on your way to heaven.
神は、皆さんを救ってくださって皆さんは今天国へ行く、途中ということになります。
But not yet. He still has a purpose for leaving you on this earth.
でもまだそこに到達していないのは、この地上で神の目的が皆さんのうちにまだ残っているということ。
He wants to use you to reach the people that are here.
皆さんを用いてこの世にいる他の人々に神がこう届きたいと思っています。
And while you are here living on this earth, Jesus will protect you from the influences of the world.
そして皆さんがこの世にいる間、イエスはこのあらゆるこの世から受ける影響から皆さんのことを守ってください。
He is keeping you.
彼が皆さんのことを本当に見ての中で守ってください。
One example that really makes it kind of helps it become clear to me is the example of a ship in the water.
一つ非常に明確だなと思った例えばあるんですけれども、水の上に船が浮かんでいます。
The ship is in the water.
船はその水の中にいるあるわけです。
However, it's important that the water does not get in the ship.
けれどもその水が船の中に入らないということが大切です。
When water begins to come into the ship, there's a problem.
もし水がこう船の中に入ってきてしまったらそれはもう問題になります。
You are in the world.
皆さんもこの世にいます。
But The world should not get into you.
けれどもこの世が皆さんの中に入り込んでこないようにしないといけない。
If the world gets into you, then you have a serious problem.
もし世がこう皆さんの中に入り込んでしまうと深刻な問題が出てきます。
And although we live in the world, we need to be careful not to let it have its place in our heart.
ですから私たちはこの世に住んでいますけれども、そういったものがこの内側に入ってこないように気をつけなければいけません。
God's desire is for you to live a holy life while you are in this world.
神が皆さん望んでおられることは、この地上に私たちが生きている間、清く生きてほしいと願っておられます。
And holiness is an internal thing.
そしてこの清さというのは内側のものです。
It's a matter of the heart.
心の問題です。
And really, it's something that no one can take from you.
それは誰もそれを皆さんから奪うことができないの。
No matter how unholy the world around you is, you can be holy. You can be kept by the power of Jesus.
この世が周りがどんなに清くない状態であったとしても、皆さんはこの神の聖霊の力によって清さを保つことができます。
And it's really only Jesus that can keep you.
それはイエスだけがそれを守ることができるようにしてください。
In the history of the church, we have seen two different extremes.
この教会の歴史の中で私たちは2つのこの極端な例を見ることができます。
On one hand, you have the people that have sought to get away from the world, and they have gone to live in monasteries, and they try to get away from any influence of the world.
もう何とかしてこの世のあらゆる影響からこう影響を受けないように、そこから、身を外してですね、修道院のようなところに入って、もう全くこの世と隔たった生活をしようとする。
There was one man in history. He just lived on a pole, on top of a pole. He just spent his whole life, and he had people bringing him food. And...
ある人がですね、過去にこうなんかこう塔のようなところに一人孤独に生活をして、そこにまあ人々が食事なんかはこう運んできてくれるような。
But that is not what God had in mind.
でもそれが神の御心かというと、そうじゃないと思う。
When we're told to be kept from the world, it doesn't mean we leave everyone, we leave society. No, what it means is to guard your heart, to let Jesus keep you.
もちろん神は私たちが清くあることを望んでおられますけれども、それは この世から出ていくということではありません。そうじゃなくて、この世にあって、このイエスの力によって心を清く保っていくことができる。
And the other extreme that has been followed is where people believe that they'll become like the world. And oftentimes people think, well, then people will like me. I'll be relatable, and then they'll come to Christ.
もう一つの極端な例というのは、この世にもっとこうどっぷりと使ってですね、この世の人たちと同じように行動して、それによって、まあ、人々が自分を好きになってくれるだろう。そしたら、彼らもやがてクリスチャンになるんじゃないかという、そういった考え方です。
But the problem with that is the world, if you let the world come in, pretty soon, if you're not different from the world,You really don't have any influence on the world.
けれども問題は、もしこの世を自分のうちに取り込んでしまうならば、もう早かれ遅かれ、その彼らに影響を与えることができずに、逆に自分の方がその世に巻き込まれていってしまう。
I have had Christian friends like that that tried to say, well, you know, I can go drinking with other people, and you know.It's almost, and I've seen almost a pride that they have, feeling like, oh, I'm not like the other people. You know, I can go and drink, and hey, you know, it's like these people will gather around me. They're not intimidated by me. Saying too much.
クリスさんのある友人がいましたけれども、彼は本当に他の人たちと、ノンクリスさんの人たちとお酒を飲みに行って、そこで彼らとにこう影響を与えようとしている人がいました。でも私はもう他の人たちと違って、他のクリスチャンの人たちと違って、そんな堅苦しくないし、人々はそんな自分に気を使わずにね、周りに寄ってきてくれるんだと、もうちょっとこう高慢にも見えるような、そういった態度を持っていました。
But as I look, I didn't see it work. I've never seen that work ever.
でもそれがうまくいった試しはありませんでした。
What happens is they become like the world. They become, their faith is weakened, and oftentimes I see them become very weak and not hardly have any spiritual power. They're drawn into the world, but I've never seen them draw people out of the world with that kind of mentality.
そして何が起こるかというと、その人たちの信仰がどんどん弱っていって、もう本当に逆にその世の方に引き込まれていってしまうということが起こります。決してそういったことをして、世を こちら側に引き寄せるということはできません。
But the Lord's desire is that we be in the world, we be around people, but we maintain a holy life.
でも主の私たちに望んでおられることというのは、私たちはこの世にいて、そして自分たちの人生を守っていく、心を守っていくということを望んでおられます。
Verse 12, by the way, he talks here about Judas being the son of perdition.
12節のところには、ユダのことについて書かれているところがあります。滅びの者の話があります。
Evidently, Judas wasAmong the group, but he never really was a believer.
明らかに、まあ、ユダという人もこの十二弟子のこのグループの一人でした。でも彼は本当の意味で信じていたものではありませんでした。
And I've heard people speculate that Judas would be in heaven.
ある人々はユダは天国に行ってるんじゃないかというふうに考えている人がいるのも聞いたことがあります。
But the reason I don't believe that is because Jesus in Mark 14:21 was talking about him, and he said, "Beware, but woe to the man of whom the Son of Man is betrayed, for it would be better if he would never been born."
でも私は、そういった説は信じません。なぜならば、マルコの福音書の14章のですね、21節に書いてありますけれども、人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのですと。 イエスが言っている。
Now, if Judas was to go to heaven, obviously it would be better if he were born. So, if in fact Judas was a believer who just stumbled like Peter and he would be in heaven,、
うん、
this verse wouldn't make sense.
もしですからユダが例えば信じて本当に信じていたとして天国に行っているとしたらこのマルコの14章21節というのは、このことは書かれてないはずだと思います。
Okay. Verse 15, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one.
17章の15節には、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。
Jesus will protect you against Satan.
イエスは、このサタンに対して皆さんを守ってくださいます。
Remember back in chapter 10, he was talking about his sheep, and he said, "No one is able to snatch them out of my hand."
イエスはこの十三のところで羊の話をしていたところがありますけれども、誰も私からそれを奪うことができないというふうに言われます。
Let's just read that. John 10, 27 through 29.
ちょっとお読みします。ヨハネの福音書の10章の27節から29節です。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝っていたいです。誰も私の父の手から彼らを奪い去ることはできません。
Jesus will protect you against the devil.
イエスは皆さんをサタンから守ってくださいます。
You don't need to worry that he somehow can take you out of the Father's hand.
ですから、父の御手から皆さんが奪われてしまうんじゃないかというそういった心配はする必要があります。
Or that he will somehow affect your holiness, your faith, or prevent you from being blessed as a child of God.
もしくは何かこの、悪い影響がですね。あ、ごめんなさい。
You don't need to worry that your faithwould be that he could take away your faith or prevent you from being blessed as a child of God.
何か皆さんのこの信仰とかですね、それから神の子供として受けるその祝福というものをこう何かに妨げられてしまうんじゃないか、そういった影響を受けてしまうんじゃないかという心配をする必要はあります。
Satan is your enemy.
サタンは皆さんの敵です。
And he's cruel.
そしてまあ彼は賢いです。
He would love to destroy you.
皆さんのことを本当に滅ぼしたいと思っています。
But he can't in that it's not up to him. He doesn't have the power.
でも彼の思い通りになるわけではありません。それだけの力があるわけではありません。
Because someone more powerful is protecting you.
なぜならばそのサタンよりももっと力強い方、イエスが力強い方が守っているからです。
Jesus is protecting you.
イエスご自身が皆さんのことを守っておられるからです。
Romans 8:38 and 39, Paul talks about this when he said, "I'm persuaded that nothing will be able to separate us from the love of God." Can you read that, please?
ローマ人への手紙の8章の38節39節のところでパウロはこのように言っています。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
NowLet's look back here at verse 20. It says, I do not pray for these alone, but also for those who believe in me through their word.
ヨハネの福音書 17章に戻りますが、20節のところに、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。
At this point, Jesus begins to pray for you and me.
ここから今度はイエスは、皆さんや私のためにイエスが祈っておられるところがあります。
And it's really interesting.Have you ever been in a room or something and somebody across the room or something, you hear your name come up?
皆さん、なんかこう、例えば部屋の中とかにいて、ちょっとこう外を通った人が自分の名前を口にしてるのを聞いた。
And you kind of perk up, huh? What are you talking about?
何話してんの?
And here Jesus is praying for you.
ここで今イエスは皆さんのために祈っています。
And let's just look at what he says. Verses 21 through 26.
なんて祈ってくれているか聞いてみましょう。21節から26節を読みします。それは、父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし、私はあなたを知っています。またこの人々は、あなたが私を使わされたことを知りました。そして、私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。
So Jesus prays that they may be one just as we are one.
イエスはここで、私たちが一つであるように彼らもまた一つであるためですと言われました。
Satan is always working to divide.
サタンは常に分裂させようというふうに働いています。
He's always working to divide people.
人々を分裂させようとしています。
To cause one person to turn against another person.
一人の人が他の人にこう敵対するように働きかけています。
And he especially works in the body of Christ trying to get believers against one another.
特にこのキリストの体、信じている者たちの間にこの、分裂こう人が人に対して敵対するそういったことを起こさせようと働きかけています。
And so, if you've ever had experiences of bitterness toward other Christians or toward the church or whatever, you can know it's bigger than just your emotions.
ですから、もし皆さんが何かこう他のクリスチャンに対してとか教会に対して苦みを覚えるようなことがあるとしたら、それは本当に皆さんの感情をもっと超えた大きな、もっと大きなことだと思います。
There's more behind that than just your feelings or your hurt feelings.
皆さんのその感情、こう傷ついてしまった感情だけではなくて、それ以上の力が後ろに働いていると思います。
Behind it is the devil, and he's working, trying to fan those feelings, trying to divide, trying to get Christians to hate each other.
それはサタンの力であって、それが本当にその後ろに大きく働いて、なんとかしてそのクリスチャン同士をお互いに嫌いにさせようと、そういった力が働きます。
But then there's Jesus who is praying for us, and he's just the opposite desire to bring together.
でもイエスが さらにその後ろにあって祈ってくれています。イエスのこの願いというのは全く逆で、私たちをこう一つにする、そのために祈ってくださっています。
Verse 26, he said, And I have declared to them your name, and will declare that the love with which you love me may be in them, and I in them.
26節には、そして私は彼らにあなたの皆を知らせました、またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。
Jesus is just about to be crucified.
イエスはまさにこの十字架にかかろうとしています。
The Father is sending him to the cross to bear the sins of the world.
父なる神はこの世の罪をすべてこの十字架の上で彼に負わせようとされています。
And yet in verse 24 he saysto the Father, you loved me before the foundation of the world. He's talking about how he's been loved by the Father.
にもかかわらず、この24節のところでイエスは、あなたがこの世の始まる前から私を愛してくださったというふうに、彼は父に愛されているということをよく知っていました。
And Jesus could have wondered, love? You know, love? What kind of love is this?
イエスはもちろんですね、愛、一体何だその愛っていうのはというふうに言うこともできたかもしれません。
You're asking me to go and be crucified?
だってこんな十字架に、十字架刑に かかれというふうに言ってるじゃないか。
Jesus knew that he was loved by the Father.
イエスは父に愛されているということを、その愛をよく知っていました。
And as a result of this, he was able to layDown his life in order that others could live.
ですからその結果として彼は自分の命を差し出して、他の人がそれによって生きることができるようにすることができました。
If we receive the love that God has for us, we will be able to overcome whatever divides us.
ですから私たちがこの神の愛を受け入れることができれば、そのどんな私たちをこう分裂させようとするものからも打ち勝っていくことができます。
Because if we truly feel loved by God, we can give up on this desire to kind of try to preserve ourselves or defend ourselves.
もし私たちが本当にこの神の愛を知っているならば、なんとか自分でこう自分を守ろうとか、自分をこう弁護しようとしする、そういったことをする必要がなくなります。
Because like Jesus, we can just put our lives into the Father's hand and know I'm loved by God. I'll always be loved by God.
そうではなくて、このイエスがなさったように私たちもこの命をもう神に捧げることができます。そして神は私を愛してくださっている。いつも私のことを愛してくださっているということです。
And the love of God becomes our motivation for the things we do.
その神に対する私たち、神のこの愛が私たちが何かを行うことの動機になっています。
I just want to close with another scripture from 2 Corinthians chapter 5.
もう一箇所、聖書の箇所を読んで終わりにしたいと思います。第2コリント人への手紙の5章の14節から21節です。
And here Paul is talking about how the love of Christ compels us.
ここでパウロが、この神の愛というものがどれほど私たち
It compels us to wantTo see reconciliation, to want to see people brought back to God.
その愛がですね、私たちが本当にもう一度この関係を修復して、神との関係を修復して、神と一つになりたいという思いを与えてくれます。
Let's read. I'm going to ask Mika to read this. 2 Corinthians 5, 14 through 21.
第2コリント人への手紙の5章の14節から21節を読みします。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。また キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は知りません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, as you look and see the prayer that the Lord Jesus prayed for us, we realize your will for us.
主よ、イエス様が私たちのために祈ってくださったこの祈りを見るときに、あなたの私たちに対する御心を知ることができます。
We also realize just that you're keeping us.
またあなたが私たちをあなたのうちに守ってくださっていることを知ることができます。
And it gives us comfort to know that Jesus is interceding for us right now.
そしてこの瞬間にもイエス様が私たちのために取りなしてくださっていることを、その確信を持つことができました。
And we just pray, Lord, may your will be done.
主よ、どうぞあなたの御心をなしてください。
May our lives bring glory to you.
私たちのこの人生があなたに栄光を返すものとなりますように。
Maybe we be one.
私たちが一つとなることができますように。
May we believe and live as your children who are loved by you.
あなたを信頼し、あなたの子供としてあなたから愛されている。ものとして一つとなることができます。
May these things that we read in the scripture really be our reality each day of our lives.
この聖書の御言葉が私たちの日々の生活の中に本当に現実のものとして入ってきますように。
We trust you.
あなたを信頼します。
Forgive us, Lord, for when those times when we haven't trusted you.
あなたを信頼できない時があることを覚えますが、その時を許してください。
Forgive us for those times when we've not brought glory to you.
あなたに栄光を返すことができない時をお許しください。
Perhaps we've just done the opposite.
逆のことをしてしまう時があります。
For that we ask your forgiveness.
あなたの許しを願います。
And just say, glorify yourself, Lord, in our lives.
そして私たちの人生を通して主ご自身の栄光を表してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。